それでは定刻になりましたので、この感染症フォーラム21の最後のセッション、ウイルスの部分を開始したいと思います。私は今年の2月から犯罪事件にお世話になっています、塩田と申します。よろしくお願いします。このセッションでは新型肝炎、それからコロナウイルス、そして HIV という、20年前には私ども全くその存在すら知らなかった、そういった新しいウイルスについて話し上げられます。最初の演題、大阪大学の私ども大阪大学微生物学研究所の松浦先生、新型肝炎ウイルスエンベロックタンパクの制御です。よろしくお願いいたします。
ご紹介に預かりました理系の松浦です。私は
塩さんとちょっと後4月から感染源から鼻腱炎へ移ってまいりました。で、今日お話しいたしますのは、新型肝炎ウイルスのエンベロープタンパクについて、その性状を解析しましたので、ご紹介したいと思います。スライドをお願いいたします。と、新型肝炎ウイルスは、皆さんよくご存知かと思いますが、輸血後肝炎の、メジャーなエージェントでありました。
そして、1989年に、
その遺伝子の一部が同定されまして、阪大鼻腱の高見沢先生、それから岡山先生らのグループが初めて全腸のシーケンスを発表されました。で、このウイルスはポジティブストランドの RNA ウイルスで、約 9.4 キロベースと、かなり大きなポジティブストランドの RNA です。で、遺伝子構造の解析から、このウイルスは日本脳炎ウイルスとか、あるいは家畜 のトンコレラウイルスに近縁なウイルスであるということが分かっております。で、このウイルスは非常に、その感染しますと慢性感染を起こしまして、世界で2億人もの、人がすでに感染しているということです。そして血清疫学的な調査、あるいはトランスジェニックを使った成績から、この C 型肝炎の感染と肝がんの発症というのは、きれいにコーリレートしておりまして、 C 型肝炎ウイルスは人の発がんウイルスであるということが分かっております。で、一番この研究者として悩みの種は、このウイルスをうまく増やせる培養細胞系がありません。 PCR、 そういったものを使えばある程度その増殖をディテクトできるんですが、タンパクレベルでその信頼のできる培養系というのが一切ありません。次、スライドお願いします。で、先ほど言いましたように、この C 型肝炎ウイルスは日本脳炎ウイルス、あるいはトンコレラウイルスと非常に近縁で、このようにこれらのウイルスはポジティブストランド RNA ウイルス、つまり遺伝子 RNA がそのままメッセンジャー RNA として働いて、1個の大きなオープンリーディングフレームをコードしております。そしてその N 端側にウイルスの粒子を作る構造タンパクをコードしております。次、スライドお願いします。そして C 型肝炎ウイルスの構造をもう少し詳しく見ますと、1本の大きな RNA がありまして、その5出し端にはかなり長い非翻訳領域があります。約340ベースありますが、そして5出し端にはメッセンジャーのようにキャップ構造はありません。その代わりにインターナルライボゾームエントリーサイト、つまりライボゾームがダイレクトにここに入って、この ATG から翻訳を始めるというアイリスという、3次構造を取る特殊なものがついております。そしてこのオープンリーディフレームから大きな約3000アミノ酸のタンパクが作られます。そしてその N 端コアからコア E1、E2 というこのウイルスの粒子を作る、いわゆる構造タンパクというのが、細胞の、ほとんどの細胞にイビキタスに存在するシグナレースによって切断されます。そしてこの残りの方は NS2、NS3、 ウイルス自身がコードするプロテアーゼによってプロセスされていきます。そして NS5B が RNA ディペンダント RNA ポリメラーゼであります。で、今日お話しするのはこの2つのエンベロープ E1、E2 についてお話しいたします。次、スライドお願いします。で、これまでに知られている、ものをまとめてみたんですが、エンベロープタンパクはここに N 端に存在しまして、おそらく、その粒子を生成してタンパクを流した、そういう報告はありませんので、あくまでも遺伝子を発現させて、それから推測されている情報ですが、この2つはエンベロープタンパクであろうということ、そして N 端同士で E1、E2 がヘテロダイマーを作っている報告があります。で、この遺伝子をそのまま発現しても細胞表面まで出ていきません。これは後からお話しますけど、この C 端に ER のリテンションシグナルがあります。そしてコア E1 と E2 が、 E1 とヌクレオキャプシド、コアタンパクが結合するというお話をいたします。で、最近その E2 のエクトドメイン、この領域だけを発現さすと、その人の CD81 に結合するという報告がありました。そしてこの人 CD81 が C 型肝炎のリセプターではないかという報告がサイエンスに出たんですが、我々のその後の解析からはこれだけではその説明がつかない、そういうお話をします。そしてあと病原、エンベロープタンパクをトランスジェニックで、E1、E2 を発現しますとシェイグレンシンドローム、自己免疫疾患用の症状を呈します。それとインターフェロンインディスブルプロテインカイネス2を E2 がインヒビットするというデータもサイエンスに出ております。こういろいろありますが、この E1、E2 というのは、ウイルスのエンベロープタンパクを作るものであるということであります。まずはじめにこの E1、E2 の本当にこういうトポロジーを詳しく解析しました。スライドお願いいたします。これがE1 タンパクのハイドロフォビシティ、上がハイドロフォービック、下がフィリックですが、 C 端、それと真ん中あたりにハイドロフォービックの領域が2箇所あります。そしてこれをそのまま発現しますと細胞表面には出てきません。つまり ER にスタックするんですが、それを C 端からだんだん削っていきます。そうしますと、ここら辺まで削るとその表面に出ていきます。でここまで削ってしまうとこれは上性中へ出てきます。そしてまた2つハイドロフォービックがありますが、その真ん中のハイドロフォービックの領域を取ってしまいましても表面へ出ていきます。つまりこの E1 と E2 2つあるハイドロフォービックの領域をどっちかを削ると細胞表面まで出ていくということです。でおそらく我々の考えているのはこの2つハイドロフォービックの領域がありますから、その間にこういうサイトプラズミックなループがあるだろうということを考えました。次スライドお願いします。そこでその本当に E1 タンパクにこういう2つトランスメンブレンがあってサイトプラズミックループがあるかということを証明するために、このシーケンスを見てみますと、この E1 タンパクには6個の N ポシブルの N グライコシレーションサイトがあります。そしてこのサイトプラズミックループにもう2つシグナルがある、配列があるわけですが、もしもこれがサイトプラズミックに向いている場合、この2つの糖鎖付加部位は修飾されないわけですので、このシーケンスを変異を入れて潰してみます。そしてその大きさを比べてみました。もしもこれが、ER に向いていればここは糖鎖つくわけですが、向いてなければ糖鎖がないわけで、変異を入れようが入れまいが移動度に変化がないわけです。ちょっと発言が悪いんですが、このオーセンティックのやつとミュータントでこの E1、E2 の大きさは変わらないということから、この領域はおそらくサイトプラズミックに向いているだろうということです。次スライドお願いします。さらにまた本当にここがサイトプラズミックループならば、例えばエンドこの E1 を発現させまして、ER フラクションを取ってきてプロテースで消化してやれば、ここにサイトプラズミックループが本当にあるならば、この領域はトリプシンで消化されて小さくなってしまうはずです。でそうやってみますと、確かにこの領域は、エンドゾームのフラクションを消化しますと、ここが消化されてこの部分がちゃんと出てくる。そういうことから、E1 タンパクは2つのトランスメンブレンがあって1つのサイトプラズミックループがあるということであります。次スライドお願いします。それでこれが1996年にアメリカのグループが提唱したモデルで、こういうポリプロテインが何回か膜を貫通して E1 とコアタンパクがこういうサイトプラズミック、膜の中で結合しているというモデルを出しているんですが、我々の、E1 の解析から E1 には2つトランスメンブレンリージョンがあって、1つサイトプラズミックループがあって、我々が考えているのはコアタンパクはこのサイトプラズミックループに結合するだろう。そしてこのコアタンパクがウイルスの RNA と特異的に結合するというのは我々はすでに報告しておりますので、こうやって E1、E2 が、会合して出芽して成熟するだろうと考えております。そこで本当にこのサイトプラズミックループにコアタンパクが結合しているかどうかを調べてみました。次スライドお願いします。で、これがコアタンパクは一番 N 端にあるタンパクです。そしてこのハイドロフォビシティを示しておりますが、これが191、ここがプロセスされるとこの大きさなんですが、この191のアミノ酸はコアタンパクがさらにここの173万目でプロセスされて、町屋な形のコアタンパクになります。そして それをさらに削りますと、まあ、ちょっと短いのをアーティフィシャルに作っていましたが、このコアタンパクを発現しますとほとんどが細胞質にありますですね。そして、まあ、いきなり成熟型のコアタンパクを発現するとほとんどが核に行ってしまいます。でさらにもっとシータンを削ると完全に核に行きます。そしてこれはそのいろんな細胞でこのコンストラクトを発現させますと、成熟型あるいは191それから成熟型を発現させても同じような大きさの、これはここで切れてしまって同じ大きさのコアタンパクになるんですが、細胞での極材は191アミノ酸として発現させる場合と、その最初から成熟型で発現するとかなり違うわけですね。次スライドお願いします。そこで次にこのコアタンパクと E1 タンパクが、まあ、結合しているのではないかという仮説で立てておりますから、これとこれをコアタンパクと E1 タンパクを一緒に発現させてみました。まあ、これがコアタンパク単独で191のコアタンパク、それからいきなり成熟型のコアタンパク、そしてもっとトランケートしたコアタンパクですが、まあ、極材はこのように先ほどと示した通りですが、それをコアタンパク、E1 タンパクと一緒に発現させてしまいます。そしてこれをコンフォーカルで見てみたものですが、コアタンパクと E1 を発現するとこの極材がかなり核の周辺に変わってきます。そしてこれが E1 の極材ですが、コアタンパクと E1 はきれいにコアロカライズしています。そしてまた先ほどこういう成熟型のコアをいきなり発現すると核に行きましたが、これを一緒に発現すると極材がかなり細胞質で出てきます。そして、まあ、E1 とかなりの部分がコアロカライズしているということがわかります。また151番まで削ってしまうとこれはコアロカライズしないで核、あの細胞質が出てこないということがわかります。つまりこの151から173あたりでその E1 とコアタンパクがアソシエートしているだろうと考えております。次スライドお願いします。それでこれをコンファームするために免疫チンクを行いました。でこういういろんな長さのコアタンパクを作ります。これがウエスタンです。そして、これはコア単独で発現させた、これがウエスタン、そしてこれは、コアタンパクと E1 を発現一緒にトランスフェクションして発現させます。そしてコアタン、E1 タンパクでの抗体でメンチンをします。そしてコアタンパクをウエスタンでディテクトしました。そうしますとこの191173はその E1 の抗体で押してくるということがわかります。つまりコアタンパクと E1 タンパクが、まあ、共鎮してアソシエーションしているということがわかります。次スライドでお願いします。ところがこの次に E2 で行い同様の実験を行いますが、一緒に押してきませんので、このコアと E2 とは、まあ、アソシエーションしてないということがわかります。次スライドお願いします。でこのモデルを考えてみますと、そのポリプロテインが何回か膜を貫通してここはシグナレースで切れていきます。そして E1E2 が N ターンでヘテロダイマーを作って、 E1 のこのサイトプラズミックグループにコアが結合し、このところがまたさらに切れて171の成熟型コアタンパクがおそらくサイトプラズミックグループについて、でこのコアタンパクはウイルスセンスの RNA と特異的に結合して ER の中へバッティングして出ていくという方を考えております。次スライドお願いします。で次に今度は E2 タンパクのハイドロフォビシティを調べてみますと、こういうプロファイルで C 端にハイドロフォービックなシーケンスがあります。そしてこれはまあ簡単にちょっと削っていきますと、きれいに細胞表面に出ていくようになります。おそらくこの辺にこのハイドロフォービックなシークエンスが ER のリテンションシグナルであるということがわかります。次スライドお願いします。で先ほども申しましたが、その E2 タンパクのエクトドメインを、まあ、マンマリアンの発現系で発現しまして生成します。そうするとこれが CD81 のエクストラセルラーループの2番目のここに結合します。これは、まあ、僕らも後半やってみましたがちゃんと結合します。そしてこの生成 E2 が CD81 に結合するのを阻害する抗体、これをニュートラリゼーションの場合で NOB 抗体と呼んでますが、こういう抗体が中和抗体であるというデータが、まあ、出てきまして、まあ、こういう CD81 がリセプターであって、こういうこれを阻害できる抗体に中和活性があるという報告もあります。次スライドをお願いします。しかし、その生成した E2 が、まあ、CD81 に結合するというのは、まあ、間違いのない事実です。しかし感染というのは、まあ、リセプター仮に CD81 がリセプターとしてもリセプターに結合してそれから細胞の中に入っていかなくてはいけない。でその入っていき方は、まあ、細胞表面、まあ、中性、まあ、細胞の表面からダイレクトに入っていくという方法、あるいは一回リセプターについてエンドゾームパスウェイでエンドゾームの中に入っていきます。そしてエンドゾームのロー pH の環境下でエンベロープタンパクが構造変換を起こしてフュージョン活性を獲得して入っていく、2つの方法があると思いますが、 C 型肝炎ではこの、まあ、どっちで入っていくか分かりません。こういった結合圧制ではこういう圧制はできないわけです。そこでもう2つほどその感染機構、まあ、こういう C 型肝炎みたいにその培養系がないウイルスで感染機構を解析する方法を考えました。次スライドお願いします。先ほど示しましたのがバインディング圧制です。つまり生成したエンベロープタンパクが細胞表面の何らかのリセプターに結合するという圧制で、その感染のもっと先のステップを解析するために細胞融合圧制とシュードタイプウイルスを作りました。で細胞融合圧制、これはHIV の抗リセプターを取るときに行われた方法ですが、 C 型肝炎ウイルスのエンベロープタンパクを細胞表面に発現している細胞を作りました。そこへ T7RNA ポリメレスを、まあ、プラスミドで供給して発現してやります。そして調べようとする細胞、これに、まあ、リセプターがあるとします。そういった細胞とコカルチャーをします。そうするとこっちの細胞にその T7 プロモーターの下流にルシフェレースを入れたリポータープラスミドを入れておきますと、このポリメ細胞融合が起きれば T7 ポリメレースがこのルシフェレースをアクティベートしてそのルシフェラーゼ活性を指標にその細胞融合を高感度に定量的に圧制することができます。もう一つはそのシュードタイプウイルス、これは使いましたのが VSV 水疱性口内炎ウイルスですが、これはインフェクシャスクローンができておりますので、この VSV のエンベロープを完全に除いたウイルスを使いまして C 型肝炎ウイルスのエンベロープをかぶしたウイルスを作って、でこのウイルスにはその GFP 遺伝子を組み込んでありますから、この C のシュードタイプウイルスが感染しますとこの細胞はグリーンフローレセンスプロテインを発現するということです。次スライド、ちょっと待ってください。でこの細胞融合圧制、それともシュードタイプ圧制とも C 型肝炎ウイルスのエンベロープを細胞表面にその発現させないといけないわけです。ところが次スライドをお願いします。先ほど申しましたように、まあ、E1、E2 そのまま発現しても細胞表面に出てこないんですね。でそこでそのシータンの領域を VSV のトランスメンブレインとサイトプラズミックテールで置き換えたこういうカイメリックな E1 と E2 を作りました。次スライドお願いします。でこれがそのオーセンティックな E1、E2、 これが細胞表面ですが、そのオーセンティックな E1、E2 は細胞表面には出てきません。ところがこういうカイメリックにしますときれいに細胞表面に出てくるようになります。次スライドお願いします。そしてこういうカイメリックなエンベロープタンパク E1 だけあるいは E2 だけを発現する CHO のセルラインを作りました。また E1、E2、これ E1、E2 抗体ですが両方とも発現する細胞 CHO のセルライン3種類、まあ、自立しました。これを用いました。次スライドお願いします。でこれが細胞融合圧制ですが、もっと詳しく言いますと、まあ、CHO、E1、E2 C 型肝炎のカイメリックのエンベロープを発現している E1、まあ、細胞にポリメラーゼを入れてこちらにリポーターのプラスミドを入れます。それにそのこのトランスフェクションを標準化するためにCMV プロモーターの下流にウミシイタケのルシフェレースを入れています。こちらは T7 の下流にホタルのルシフェレースを入れています。まあ、このウミシイタケのルシフェレースでこのトランスフェクションを標準化するというために入れました。そしてこういうコカルチャーをします。そして先ほど言いましたように C の感染はエンドゾームを介して感染しているのか、あるいは細胞表面でダイレクトに感染しているのか、それは分からないわけです。そこでエンドゾームだったらこういうロー pH をで2分ぐらい処理すればそのエンドゾームの環境下をミミックできるだろうと考えました。それでこのコカルチャーしてロー pH で2分処理するしないという方法を取りました。次スライドお願いします。でこれが そのセルフュージョンの結果ですが、ターゲットとして人肝がん由来のヘプジ2細胞を使いました。そして、E1 だけ E2 だけあるいは両方発現する細胞でセルフュージョン圧制をやりました。これは何も発現していない CHO です。そしてこの黄色いバーは何ロー pH 処理をしてない、つまりダイレクトフュージョンを見ているわけですが、そうしますと E1、E2 はほとんどコントロールと変わりません。で、E1、E2 両方発現しているものはそれよりもわずかに高い値を示しますが、ところがこのロー pH、pH5 で2分処理しますと、このフュージョン活性が、3倍ぐらい上がります。つまり、この C 型肝炎のセルフュージョンには E1 と E2 の両方のエンベロープが必要で、かつ、ロー pH 処理することによってエンハンスされるからエンドゾームを介したセルフュージョンを起こしているということであります。次スライドお願いします。で、これがいろんな細胞について調べてみました。そうしますと、そのヘプジ2あるいは FLC4 という人肝がん由来の細胞で高い値をします。そして先ほど言いましたヒューマン CD81 がリセプターではないかということで、マウスの細胞 NH3T3 にコンスティテューブに CD81 を発現させたもの、あるいはただのマウスの細胞ではほとんど差がないわけです。だから CD81 を発現させても それだけではそのセルフュージョンを許容できないという結果であります。次スライドお願いします。そこで次にもう一つシュードタイプを作りました。これはもう皆さんよくご存知かと思いますが、VSP というのはネガティブストランドの RNA ウイルスですが、これを今現在プラスミドからウイルスを作り直す、再生することができます。つまりテンペレートの CDNA を T7 の下流に入れたプラスミド、それから複製に必要なポリメレースの L と、N と P を、発現するプラスミドを T7 ワクシニアを感染した細胞にトランスフェクションしてやります。そうしますと、これからテンペレートができて、こういったものからポリメレースコンプレックスができて、最終的にはこういうプラスミドからウイルスを作ることができます。次スライドお願いします。そこで、そのアメリカのテネシーのマイク・ウィットは、ここの VSV がのエンベロープタンパクである この領域をグリーンフロレセントプロテインと置き換えました。そうしますと、こういうテンペレートを使いますと、同様にトランスフェクションして出てきたウイルスというのがエンベロープがないウイルスが取れてきます。で、こういうウイルスは、エンベロープがなくてもちゃんとバディングして出てくるわけです。しかしこのウイルスはエンベロープがないので感染できないんですね。そこでこのエンベロープタンパクの遺伝子をプラスミドで供給してやります。そうしますと、こういうテンペレートとこのプラスミドをトランスフェクションしますと、今度は遺伝子的には GFP を持ってますけど、形はエンベロープをかぶったウイルスが取れてくるわけです。このウイルスはインフェクシャスです。で、このウイルスを使いまして、次スライドお願いします。先ほど作りました C のエンベロープタンパクを細胞表面に発現している細胞にかけてやります。そうしますと、このウイルスは感染して複製します。そしてこのウイルス自身はエンベロープをコードする遺伝子を持ってませんので、しょうがなしにこの C のエンベロープをかぶって出てくるわけです。そしてもしもこの調べようとする細胞にリセプターがあれば、このウイルスは感染して複製して GFP を作るわけです。だからこの GFP の発現を指標にしてシュードタイプの感染性を調べることができるわけです。次スライドお願いします。そうやってエンベロープの1、2だけを持ったウイルス、それと両方を持ったウイルスを作成しました。で、これがその生成したウイルスのウエスタンですが、3番には E1、3と5には E1 がありますし、4と5には E2 がちゃんとウエスタンでディテクトできます。こういうふうに E1、E2、E2 だけ、E1 だけ、あるいは何も持たないウイルス、それから G タンパクを持った、こういった5種類のウイルスを作りました。次スライドお願いします。で、こういうウイルスを作ってその感染化を見たものです。で、結果から言いますと、シュードタイプで感染性を示すには E1、E2 両方ないと感染しないというわけです。これはセルフュージョンのデータと全く同じです。次スライドお願いします。それでこれの細胞のいろんな細胞にかけてみました。やはり一番感受性が高いのが人肝臓肝がん由来のヘプジ2細胞です。このピンクがシュードタイプの感染性です。そして まあ、同様にそのマウスの細胞に人の CD81 を発現した細胞にはほとんどかかりませんということであります。次スライドお願いします。で今度はそのヘッピ G2 が一番セルフュージョンでもシュードタイプでも一番高い感受性を示しましたので、まあ、ヘッピ G2 のどういった分子を認識して入っていってるだろうということを思いまして、まあ、一番プリミティブな方法ですけどタンパクなのか糖鎖なのかあのホスポリピッドなのかというのでプロネース、カヨウ素酸、ホスポラ SC で処理しました。そうしますと、まあ、ピンクがシュードタイプですがご覧のようにプロネース処理することによって感染性はかなりそのシュードタイプの感染性は落ちます。つまりタンパク分子を認識して入っていってるだろうということがわかります。次スライドお願いします。で先ほど言いましたがそのフラビウイルスのデングウイルスというのがありますがそのデングウイルスの感染にヘパランサルフェートつまりグライコスアミノグリカン GAG が関係しているという報告があります。それで C 型肝炎の感染にもこういったグライコスアミノグリカンが関係しているのではないかということで同様なシュードタイプ E1、E2 を持ったシュードタイプとコントロールの VSV ですがこれを、まあ、ヘプ G2 細胞ヘパリネース、ヘパリチネースあるいはこういう GAG ライエースで処理します。そうしますとヘパリネース、ヘパリチネースでこのシュードタイプの感染性がかなり特異的にブロックされます。つまりヘパリンとかヘパランサルフェートがこういうシュードタイプの感染性に関与しているということが分かりました。次スライドお願いします。それで以上の成績をまとめてみますとあのこれはあくまでも仮説です。 C 型肝炎培養系がありませんの で、まあ、先ほど言いました細胞表面の硫酸多糖 GAG グライコスアミノグリカンで多分ウイルスが濃縮されて本当にアフィニティの高いタンパクリセプターへトランスファーされてそれからエンドゾームを介して中へ入っていきます。そしてこういうエンドゾームのロー pH の環境下でそのエンベロープタンパクが構造変換をしてあの細胞の中へ入ってここで脱核してウイルスが増えてでおそらくこの ER の内腔にもうこの ER でウイルスがアセンブリして内腔へバディングしてそこからトランスパどんどん輸送されて表面へ出ていっているだろうというふうに考えております。次スライドお願いします。でこれが共同研究者でありますがこの仕事はほとんど感染研の宮村部長ウイルス2部の皆さんとやった仕事ですしで美研に一緒に来てくれた谷君大川さん森石さんそれからセルラインの樹立には JT の鈴木さんにお世話になりました。でシュードタイプの作成はテネシー大のマイク・ウィットのところへ行って習ってきました。でマイク・ウィットは来年美研でセミナーをしてくれるということでぜひ皆さん聞きに来てください。それから CD81 のセルラインはイタリアのシエナのバイオシンのセルジオ・アブリニアにいただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。ではご質問の討論をお願いいたします。いかがでしょうか。そしたら私から ER リテンションシグナルが、E1 と E2 と両方になった、それがちょっとフォローし損ねたことがあるんですが、E1 の方はサイトプラズミックですか。E2 の方がサイトプラズミックで E1 の方は
両方ともそのトランスメンブレインの領域がそのリテンションに
この ER リテンションシグナルというのは一般的にそのなんていうか特徴的な配列というのは分かっている
んでしょうか。はい、
あといかがでしょうか。
ER の内腔側にバッティングしていくということだったんですけど、そのベーシックルで輸送するようなサービス輸送するときは ER からサイトゾーン側へバッティングしますよね。ベーシックルで、まあ、ウイルスの場合はその文面側へこうバッティングしていくんですけど、
はい、そうですね、
普通はゴルジ ER からゴルジ行ってサーバス行くようなビセクルっていうのは ER からサイトゾル側にバッキングしますよね。
あ、そうですか。いや、僕の知ってる限り、例えばスラビウイルスとかクスカウイルスで ER でバッキングするっていうのは
両面側に行くんですか、ウイルスの方
法
で。そういうそのマシーナリーというのはそのエンベロープタンパクが2になっているんですよ。
エンベロープタンパク、例えばアルファウイルスっていうのがあるんですけど、セグリキホーレスとか、ああいった類のやつは、もう非常に似た構造をしているんですが、その P7 とか P6 とかに、もっとちっちゃなタンパクが ER にバディングするときに、何らかのファンクションをしているという。そして C 型肝炎でも今日話しませんでしたが E2 の端っこに P7 というちょっとちっちゃなタンパクがハイドロフォビック、それが ER にバディングしていく何らかの機能をしているのではないかと今は考えているんですが、まだ証拠はないです。
松浦先生、すみません、今の点なんですが、その ER の中にバディングして出てきたビデオが、おそらくまたその ER の膜をかぶってサイトプラズムの方へバディングしてゴルジの方に行くというふうに理解するのでよろしいんでしょうか。ER の中の方へバディングしてビリオンができますですね、はい、でそのビリオンがさらに ER の膜に包まれてサイトプラズムの方へバディングして、はい、でゴルジの方へ行くという理解でよろしいところです、はいはいはい、いかがでしょうか。もしなければこれで時間ですので、どうもありがとうございました。